はい、こんにちは、五十嵐です。ですね、皆様ご存知のように、熊本県で、大きな地震がありまして、九州、四国、中国地方の方などへは心より、お見舞いの気持ちを申し上げます。で、私がちょうどインターネットを始めたのが2011年の東北の震災の年でした。で、普段はこうした、ビジネスで得たどちらかというといい生活の側面をお伝えすることが多いんですけれども、人生は本当に何が起きるか分かりませんし、だからこそ普段どんな備えができるのか、また非常時に何ができるのか、それぞれの立場で考えていく必要もあると思うのです。で、今日はですね、少しそんな側面でもお話をしたいなと思っております。で、実はこうした話題というのはですね、デリケートなものでして、考え方や状況や現場への理解とかですね、発信側も受け手側も、人それぞれ全く異なる環境下なわけなので、もしかしたら私のこの音声、見解を聞いていただいてあなたが反対意見を思い浮かべるかもしれませんが、それで構わないと思っています。で、賛成でも反対でもですね、どうかそのお気持ちの矛先は私への討論ではなくて、現場の方への支援や復興へのご協力に当てていただきたいなと考えております。で、自分に何ができるのか、今回のケースでもですね、非常に私なりによく考えて、で、まずは、個人的に義援金などで貢献することを一つ、行いました。で、また次にですね、こうしてメディア運営の仕事をしておりますので、自分の持つ、ブログなりメールマガジンなり、そういったメディアで自分の考え方や、取り組みを発信して、それについて反対意見だろうと賛成意見だろうと、受け手の方も何か現場の方に現場の、状況について考えて調べて、で、行動していただくきっかけ作り、それが私ができることだと考えてこの音声なんかも収録するに至っております。で、私はですね、皆さんから見て もしかしたらそのインターネットのビジネスの話になってしまいますけど、インターネットで少しだけ成功しているのかもしれません。で、しかし私は今までさせてくれたお客様や、今も私の教えを学んでいただいている教材のご購入者様、コンサルティング生たち、また関係各社の皆様など様々な方たちにですね、私自身も支えられまして、今の私の事業が成り立っております。で、人生経験的にはまだまだ27年、8年そこそこなんで、ちょっとしか生きてないんですけれども、自分に何ができるのか、考えてみると何もできないという結論にですね、行き着くのが正直簡単なところなんですけれども、今回のようなニュースを見ていて、これはもう気持ちの面で黙っていられないっていうのが正直なところです。それでこの音声撮ったんですけど、で、ビジネスっていうのはね、僕のお客様でこういう音声聞いてる方、ビジネスを普段、勉強されている方が多いと思いますので、ちょっとビジネスの話絡めますけど、ビジネスは社会貢献だと思ってます。で、ビジネスっていうのは、お客様に価値を提供する行為であり、で、価値の対価として、ご料金っていうのをお支払いいただくことになると思うんですね。で、ご料金により、事業に利益が出た際には、より良いキャンペーンだったりとか、サービス作りだったりとか、お客様に還元することができますよね。で、また売上に比例して税金という形で国に貢献することもできます。で、私はこの部分の自覚っていうのは普段の業務をする中でもしっかり、持っている方だと思いますし、それなりに今までそういった意味での社会貢献をしてこれた部分も、あると思っております。で、私もあなたも、例えばインターネットを通して、それ以外の仕事を通してでもいいんですけれども、何かの形で社会に貢献できる部分っていうのはあると思うんですね。で、この音声では私の方からね、1円でも2円でもいいから募金しましょうとかいうことは言いませんので、で、ただし言わないんですけれども、自分が社会に貢献できることは何だろうと、少し考えてみてください。私の場合は様々なことが、実際できます。私というか、正直、非常事態をビジネスチャンスと捉えて新しい取り組みを始めるっていう方や企業も必ずいらっしゃいますけれども、例えば保険とかね、もしくはそういったライフライン系のビジネス。で、取り組まれる方もいますけれども、私の場合はまず、別に無償の愛というわけではないんですけれども、戦略だのなんだの考えている前に、やっぱニュースを見て先ほど黙っていられないという気持ちになったと言ってたんですけど、こうしたメッセージなり、義援金なりっていう活動を、それも、とにかくやってみようということで活動をとりあえずしました。 で、それが正解かどうかっていうのはもちろん分かりません。人それぞれだと思います。そういったも行動に対して、価値を認めるかどうかというのは。で、個人的にはですね、活動、必ず活動する人を何かしら言う人いると思うんですけど、まあ、その活動した人を偽善者だとか、まあ、本当に善意のみで動いてるんだったら、メッセージで、例えばこうやって音声で発信するのはそもそもおかしいとか、まあ、はたまた、なんかビジネスに絡んだね、商品とかを、まあ、通して販売したようなケースを、やった人や企業に対して、まあ、売名行為だとか、非道とかね、否定する人、まあ、必ずいらっしゃると思うんですけど、個人的には、そんな何も活動してないくせに他人のことばっかり平気で意見するような、もうその社会的に全く機能できてない人間よりは、何かの形でやってみたっていう人の方が数段正しいと考えてます。ね。で、当然現場の状況は流れて動いているわけですから、その間にそれが仮に売名行為だろうと、商売上の利益を出す目的がその最終的にあろうとなかろうと、ね、はたまたそんな商売から離れて、やってることだろうと、何か行動をして、現場の方に貢献できるようなことを考えてちゃんとそれを実行できてるっていうのは、もうその時点で、ね、何もせずに他人のことをあだこと言ってるやつよりは全然正しいんじゃないかなと個人的には思ってます。で、ビジネス的にもそういうのって言えて、まあ、こうした言い方が今回のようなタイミングで適切かっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、例えばですけど、ビジネス的にもニーズが何なのかいち早く察知して、そしていち早く取り組んでいち早く提供できる。で、それはこうした非常事態の時ほどできるかどうかっていうのは顕著に現れるでしょう。全員がね、1万円、2万円寄付できると思いませんけれども、1円でも2円でも寄付できることっていうのはあると思います。もちろんそうしたこと、やることをね、やったことがないっていう方、最初は勇気がいることかもしれませんね、もしかしたらね。でも、自分ができることは何なのか考えていただきたいです。で、一つだけビジネスのコーチングの側面から言いたいんですけれども、自分のためよりも先に、他人のために動けない人間っていうのは結局仕事でも成功することはありません。サラリーマンでも自分の給料分がいくらだからこの分しか働かないとか残業はおかしいとかそんなこと言ってないで、会社の利益を考える人間っていうのが当然会社に必要になってきて出世することになりますよね。起業家でも自分の取り分や儲けがいくらだとかっていう話の人はやっぱ短期的に終わっちゃいます。顧客なりクライアントなりスタッフなり取引先相手なりライバルなりにまずいい思いをさせてやれる人間っていうのがやがて大きな事業を作ることができます。それがあなたの事業の基盤になるからです。あなたはどうですか？あなたには何ができますか？まあ、私も大人ですけれども、あなたももし大人なんでしたら自分に何ができるのか考えてみてください。で、もしですね、まあ、自分は大人じゃないと未成年の方がいらっしゃればですね、あなたのご家庭でできることは何かを考えてご家族の方に提案してみてください。で、この前友達に財布を買ってあげましたなんていう話をちょっとメルマガで書いたんですけれども、はっきり言って買ってあげた理由は 何でもないです。何の狙いもないです。で、単純に財布がね、ちょっと飲んでる席で、その子の財布が、それも実は何年か前に僕があげたやつなんですけど、もう、だいぶくたびれちゃって、破れてる部分があるということだったので、まあ、財布買ってあげたんですね。で、実は、その彼っていうのは、関係企業のスタッフさんなんですけれども、まあ、そこの社長さんからこの間電話があって、まあ、彼もその社長さんも非常に喜んでおられるということでした。で、私のメルマガを読んでいる方はお分かりの通り、私は自分のブランドものとか買う前に、まず他人や家族に良い思いをさせます。何のために働くのか。ね。みんなそういうことを考えるときってあると思うんですよね。ある人は私にこう言いました。すべて自分のために働くんだよ、五十嵐くんと、うん。自分がしっかりして、初めて周りも助けてあげられるからねって。だから自分のために働くんだよって。で、ある人は私に言いました。お金のためだよ、五十嵐くんと。お金がないと何もできないし、助けることもできないし行動もできないしと、うん、で、もちろん違うことを言ってくれた方もいました。で、私は今自分のために働いている部分もあるのかもしれません。お金のために働いている側面ももちろん経営者ですからあるでしょう。で、しかし、まあ、得た財、成し得た財というのは、自分だけで保有せずにまた貢献することとして使うことにしています。 で、私たちはね、誰でもそうなんですけど、万能な人っていうのはいないと思います。ある部分で秀でても、ある部分だけ見たら、私よりもあなたよりも優れ、あなたの方が優れていることなんていうのは普通にあると思いますし、これを聞いていらっしゃるあなたと私と比べたときに、私の方が優れている部分っていうのは、もしかしたらインターネットの知識だったりとか、現状の、収入だとか、財布の中身だとか、そんなレベルなのかもしれません。それ以外の部分っていうのは、あなたの方が優れている可能性は十分あるわけで、つまり私もあなたも万能ではない。私たちは誰も万能ではないんです。私のこういう話を聞いて青臭い話だと思う方もいるかもしれませんし、説教臭いなと思うかもしれません。でも万能ではないから、自分が自分一人、周り3人、時には10人、時には50人にほんの少し何ができるのかなっていうのを考えて、で、何ができるのか、それを考えたことを行動できれば、それは素晴らしい人間だと思いますし、その人はやはり輝くでしょうし、その輝きで周りの人を照らして、その輝きに人が集まって、またさらに輝きを増すのではないかと思っています。そういった意味では商売も人生も変わらないのかなと思っています。で、日頃ですね、なぜ必死に戦うのか、ね、皆さんも私も必死に戦ってますよね。普段の生活の中で見えない何かに向かって、もしかしたら備えるために戦っているのかもしれません。人生で何が起こるかわからないから、将来のために必死に戦っているのかもしれません。主婦の人は主婦、仕事をされている方は仕事というステージで、学生の方だったら学業というステージで、将来のためにみんなが必死に戦っているのだと思います。で、しかし人生も経営も、万全の準備があっても想定外のことは突然起きてしまいます。で、それはね、今回のケースもそうですけど、2011年だったりとか、外国でもね、悲しいテロのニュースなんてもありますけれども、特にその災害という側面でいけば、我々日本人だったらそういうのが突然やってくるというのは、もう本当に見たくないというほど何度も見ていますよね。で、ただし、それでも私たちは必ず立ち上がれます。先人たちもそうやって立ち上がってきました。で、それで我々が今こうやって生きていけるわけなんですけど、で、私のお客様であるあなただったら、どんな状況からでも立ち上がる素晴らしさや、隣の人間に声をかけてあげる勇気がいかに大切か、そして自分にメリットがあるかどうかっていう話をすると、そういったことが、先ほどの光の話じゃないですけど、自分に最終的にはちゃんと返ってくるということが、ビジネス的にもその人生的にもご理解いただけているのではないでしょうか。で、今日の音声ね、こういったテーマでちょっと難しい部分もあったんですけれども、ここで終わりにしますので、もしよろしければこの音声を聞いたコメント、あなたの考えで構いませんのでお願いいたします。で、ただし非常にデリケートな話題でもありますので、ちょっと簡潔にとお願いしたいのと、それから否定的な意見は、やはりちょっと表示できませんので、それはこれを僕応援したいという、現場の応援をしたいというつもりで収録してますので、そういった部分は、ちょっと表示できない部分はね、削除しちゃうかもしれませんけれども、削除したとしても大意はないので、あなたのコメントをね、聞かせていただきたいですし、そういったことも活動になると思いますので、コメントをお願いいたします。で、また今回はね、そういったことが起きましたので、自分が、その義援金とかそのお金の、部分以外だけでも、こういう仕事にちょっと絡めて、配信スケジュールを一部変更して、ちょっと撮りたかったので、熊本のね、地震で被災された方へのお見舞いのメッセージを一部含めましたけれども、本来は実はビジネスの話を音声で収録する回でした。で、次回からの音声は、通常のビジネスの話に戻して、少しね、展開していきたいなと思ってますので、今回ちょっと特別な音声でしたけれども、これをお聞きいただいてコメントをよろしくお願いいたします。そして、プラスアルファ、ご自分に何かできるということがある方は、行動してみ、てください。本当に、心を痛めておりますし、ニュース見て本当心配な気持ちです。やっぱりいろいろなお客様がいろんな場所でいるので、僕もという気持ちですね。で、僕自身もできる活動はしていきたいと、思っておりますので、皆さんもご自身ができることを、考えて、少し実行していただけたらなと思っております。 はい、という話でしたけれども、最後言ったように次回からは、本来の、予定されておりましたビジネスの話の音声をですね、少し、音声2本3本ぐらい取る予定ですので、楽しみにしていただけたらなと思います。じゃあ今後ともよろしくお願いいたします。失礼いたします。